現在はですね、2019年の9月の21日のですね、土曜日です。ですね、世界中のマスコミはおかしいんですけれども、マスコミというのは左翼イコールですね、中国、韓国、北朝鮮の左側独裁主義体制のですね、国家がですね、もうだいぶ牛耳っているというか、そういう形になりましたが、これに対するですね、おかしいではないかというアンチのですね、人々の下々の下からの抵抗がですね、だんだん大きくなってきているのなというのが、フェイクニュースがうんぬんということで叩かれる流れの中で我々はそれに気づいていくというふうになっております。ツイッターから回ってきた、ツイッターから回ってきたんですが、昨日ですね、国民民主の津村圭介さんという方、私知らないんですけど、これ誰なんだと思ったんですが、とりあえずですね、盛りかけ問題あったでしょ、2年ぐらい前のギャスか、この人たち野党環境はですね、確かゴールデンウィークかどっかで1週間に何回ですか分かんないけど、バカンス取ってたでしょ、休んで仕事しなかった。こういうことの流れはですね、どっかの番組のディレクターからですね、テレビで取り上げるのでですね、国会でですね、どんどんこれを叩いてほしい、取り上げてほしいというですね、要求があったからやったんですよ、あははみたいな形で自慢しております。こいつおかしいなと、頭おかしいなと、いろいろ思います。つまり野党議員含めてですね、政治家というもののその最低ラインのボーダーラインのですね、素養を満たしていないということです。これとですね、だから結局一国のですね、首相をそうやって引きずり下ろす、テレビ番組のディレクターでしょ、どうせこれははっきり言って、どうせ在日韓国人、北朝鮮とか中国とか外国勢力がどうせ絡んでるんでしょ、私にはそのようにしか見えていないんですが、そういう動きに加担するような方々がですね、日本国内の国民の利益をですね、代表するようなね、国会議員であるというふうな態度をですね、やるのはやめていただきたいです、本当のところで。盛りかけ問題、家計学園うんぬ、家畜関係のですね、お医者さんがですね、全くいないから今の豚コレラ、豚コレラのですね、これだけの拡大うんぬに対して何一つ手を打ててない現実があるのだということに、どうして彼らはですね、放火無理してるのかな。そして NHK なんかですね、今日番組表見たらですね、なんか犬猫ワンちゃんの里親さないとかね、NHK はですね、特にこのペット、特に猫なんかをですね、大きく取り上げております。日本人全部ペット飼えみたいなことをやってます。これは私はですね、大きな見方では、きっとですね、ペットをですね、仲介する業者に在日韓国人朝鮮人勢力であるとか左派勢力がですね、商売としてこれをやっているだとか、ペットの餌屋さん、あとお医者、ペットのお医者さん、これらに在日韓国人、在日北朝鮮、中国人など、そして左派勢力などが利権としてかかっているだとか、あと NHK のですね、外郭組織としてですね、これらの動物愛護とか動物ペットのですね、事業に乗り出しているだとか、結局自分たちのですね、都合宣伝しかないんだろうなというふうに非常に疑っております。はっきり言うけど、NHK という組織というのはですね、国民から徴収料をですね、金取ってるくせにですね、それを使って自分たちの組織の企業宣伝かですね、あと自分たちが本当に忠誠を誓っている韓国とか北朝鮮とか中国に忠誠を誓うような洗脳番組しか垂れ流さないような謀略機関、敵国のですね、スパイ装置だというふうにしかもう見てないので、私は N国の立花さんに対して、この間ですね、傷害事件とか暴行事件の疑いがどうしたこうしたという動きというのは、これは全部大きな謀略だというふうに見ております。だから何ていうかね、これらその半島系の方々というのは特にですね、あなたその半島系の企業経営者なんかとですね、話すりゃ分かると思うんですが、過去の成功体験の繰り返しずっとやろうとしますよ。前当たったから今回もみたいな、新しい発想ないんですよ。だからこういうところを見て、私はですね、内側から何か出るというものがないんだな、この人たちは、ということを思ったんですが、例えば一つの事例でですね、昔ね、確かネオジオというのが流行ったはずなんですよ。私ちょっと記憶曖昧なんですが、そしてネオジオというものが流行ったから、それを発売していた SNK という会社はですね、会社の規模もですね、振り返らずに、はっきり言って相当無理のある、セガとかですね、ソニーとかがですね、64ビットとかなんかいろんな形のですね、高機能化のですね、いわゆる既存のアイデアを拡大していく、展開していくという流れに体力もないのに乗っかって、それで失敗したんですよ。ネオジオという機械のですね、64ビット版か何かをですね、出そうとしたんだったかな、なんかそういうの。で、もう一つですね、このネオジオという機械が南米のブラジルなんかでだいぶ売れてるという話、これ南米には確か在日韓国人のネットワークあるから、ここで売れたんだろうなとか、そういうことでですね、見てるわけです。だから、今その確か SNK という会社もですね、中国の企業に丸々 100% 取られちゃったっていうか、子会社売っちゃったんだかな、手放しちゃってるから、やっぱ最初からいろいろな意味でグルだったのかなと、そういうことも考えます、はっきり言うけどね。 まあいいや。だからね、それはですね、なんでかというと SNK というそのゲームの中で開発されていたソフトウェアがですね、わざととしか思えないほどにセキュリティが全くかかっていなくてですね、コピーしてくださいと言わないばかりの状態で、いわゆるネットの世界における我だとか豆だとかですね、いわゆるエミュレーターと言われるものの中で、このネオジオというものに関わるもののですね、これがですね、山ほどあるわけです。きっとこれわざとなんだろうなと、いろいろ私は後で考えたことがあります。まあ いや、これは一つの事例です。マスコミも、だからその奪い取る人たちにですね、侵食されてしまっていることによってですね、めちゃめちゃだなと。私ですね、昨日だったか、英国のですね、ラグビー団がですね、靖国神社に参拝したからですね、この英国大使館がですね、大使が厳重に注意したみたいなことを毎日だったか朝日をですね、これ報道していたんですが、これは嘘ニュース、これフェイクニュースね、やめてくださいね。デマニュースを嘘ニュースと言いなさい。で、フェイクという言葉使うな。わけわかんなくなるから。嘘ニュース、または嘘をですね、堂々と垂れ流していたことに対して、今日の時点で英国大使館が、そんなこと一切言ってませんよ。ふざけんな。ということの抗議の声明というかですね、反論声明を出してます。もうダメだなと思いました。朝日とか毎日とか。やりすぎだよ、お前らは。ということも含めるんだけど、私新聞読まないんで、たまにですね、コンビニで買うけど。嘘はダメだということですね。こいつらをですね、はっきり言うけれども、違う職業に変えていか、言っていただけない限りにおいては、地球人類というものが正しい道というか穏やかな道に進むことはおそらくできないなということを今日のオチだということにしておいてほしいです。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の9月の21日です。なんだっけ。日曜日じゃなくて土曜日です。もう曜日いい加減だよ、俺は。すいません。ということでですね、今、この地上で起きてるのは、奪い取る人たちとですね、それをですね、もういい加減にしてくれというふうな形でですね、戦ってる側、気づいた側、いわゆる右側だとかですね、ネット右翼だとかですね、差別主義者というふうに勝手にレッテル貼られていた側が、もう我慢できないというふうな形で立ち上がっているんだよ、というふうなことをですね、私は折につけて言っておりますけれども、なんだろうな、これらの方々の要はですね、奪い取りの手法がだんだんバレてくる流れの中で、普通の人々がだいぶ気づいてきてるのかなと私は思っております。なんだったかな、日本が韓国に対してホワイト国除外した云々に関して、韓国政府がこれに対する反論サイトを立ち上げたという話が1週間ぐらい前ですか、報道されたんですけど、話題にもなってません。そのことをいちいち話題にして取り上げるということのですね、アベマ、あれアベマっていうのかな、 A ビーム、アベマ、これはですね、ネットのテレビ局、これテレビ朝日系だから、はっきり言えば韓国、北朝鮮、中国のですね、犬頃だというふうに私これ見ますけれども、これらがですね、わざわざネタにしてですね、この韓国政府はわざわざ人に見られるための、そのサイトをですね、作ってない、けしからんみたいなことを言ってます。けしからんというかですね、これはちょっと古いよみたいなことも言っております。で、その中の中で、私記事読んだだけなんですけれども、今の若者勢力は韓国に対して親しみを持つ人が多いんですよみたいなことを、内部の人は言ってたんです。そんなことないと思いますよ。それは違うと思いますよ。韓国政府というのは LINE を通じて、LINE だけじゃないですが、ビッグデータはまず全部取っております。そして LINE においては会話内容とかそういうものも全部取っております。そのように言われております。で、そのことにおいてですね、何歳ぐらいとか、実名とかも全部わかってるんだろうけど、若者勢力が実際的に LINE の中でどのような会話をしているかということの分析をしており、無関心か韓国うぜえのどっちかしかないもんだから、それに対する対抗言論として若者はですね、韓国が大好きだという嘘を定期的に朝日とか毎日流すでしょ。今の韓国はですね、もう日本、今の若者は韓国に夢中だみたいな。嘘なんですよ、どう考えたって。仮にそういう動きはほんのごく一部であったとしても、それは一部です。またですね、もしあったとしても、私ないと思ってますけど、一過性のものです。人工的に作ったそういう動きというのは持ちません。なぜならば、それは必要とされていないものがですね、これは使えるよとか言って、いらないものはどこまで行ったっていらないんですよ。だから、覚えてるのはね、韓国のファッションは最高とか言ってるけど、フォーエバー21だったっけ？まず、フォーエバー21というだけでですね、フォーエバートンイルでしょ？数字の21っていうのは確かトンイルっていうんですよね、韓国語でね。トンイルというのは、 統一の意味ですよ。だからフォーエバー21っていうのは多分北朝鮮系なんかなと私これ冒頭見てましたが、まあフォーエバー21のですね、ファッションセンス、すごいですね。なんか20年ぐらい遅れてまあね、いろいろとあると思いますけれども、なんかね、もうその言葉の力から入って日本人全部を騙しきれるんだということの成功体験から彼らがですね抜けない限りにおいては、なんだろう、彼ら自身の新しい未来というか、そういうものはつかめないんじゃないかなと思います。アンチというのは相手がいてこそのアンチなんですけど、彼らの反日とかそういう、中国も含めてね、彼らの反日とか云々とかいうのは結局日本というものの対象がなければそれが存在しないわけでしょう。彼らの内側から出てくるものってなんかないんですかっていうことですよ。昔の中国はきっとあったんでしょうね。少なくとも私が中国だというふうにギリギリ認めている、年代区分は南宋までなんですけど、それ以降の中国は中国じゃないと思ってますから、まあ別にそれはいいんだけど、そこまでの中国はなんか内側から出るものありましたよね。私の見え方。少なくともその儒教だとかそういうものではなく、書だとか、詩だとか。まあ書と詩ですね。大体のところは。工芸品もあったのかもしれないけど、私はバレてないけど、あれ西洋からのですね、技術体験がかなり中国の中に入り込んでるというふうに、まあ睨んでおりますから、まあこれも置いといて。書。そして詩。漢詩。まあどちらも私は発見全然ダメでしたが、うん。多分、いい人は、いいものはいいんでしょうね。うん。今の中国人たちのですね、技能実習生なんかに聞いてもですね監視とか知ってっからね、あいつらね。まあすごい、全部は知らないですよ。本当に有名なのはと、私はですねバカな日本人なんで、李白とか東方の有名でメジャーなですね、そういう人たちしか知りませんが、中国のですね技術研修生に来て、私の見たことも聞いたこともないようなですね、こういう人がこういう詩を読んでた、知らねえよお前、喧嘩売ってんのという、こういうないでもないです。そういうことがない、ないこともないです。いろいろありますね。うん。だからね、しかし、そういう南宋までのですね、そのなんだろうね、多文化共存主義というか、そういう中国が今はですね、他人に対して自分の主張を一方的に求めるような形に変わってしまったのは、この中国共産党というもののですね、やっぱり共産主義になるもののですね、根底にですね、アンチキリストを持っている、カール・マルクスは悪魔教の教徒だったそうです。本当かどうか知らんけどね。うん。悪魔教の教徒だったからね、それらのですね、教義、ドグマをですね、徹底的に共産主義の中に入れ込んだそうですけれども、これをベースにしているですね、共産党という方々のやっていることというのは、まあ、ひどいよね。私、2日ぐらい前かな、ハリウッドがですね、ハリウッドってね、今でも中国の資本、山ほど受けてますから、中国共産党の命令にいいダクダクと従います。だからですね、過去のですね、ハリウッドの映画関係からもですね、例えばその映画の中にですね、日本の国旗だとか台湾の国旗が映っているとですね、それを CG で消しちゃいます。今消してるみたいです。ひどいもんですね。で、そのことに対してですね、今のマーク・エスパーさんですか、米国国防長官はですね、こういうハリウッドに対して中国の命令、なんというかな、検閲をですね、受け入れるなというふうなことをですね、言ってます。あ、これ国防長官、国務長官だな。ポンピオさんか。ポンピオさんが言ってます。だから、なんかね、私、ベネディクト・カンバーバッチ好きなんですけど、気のせいでなければこの人、ホームズさんやってましたよね。まあ、あと、ティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイのですね、忘れちゃったよ。若いアンちゃんやってましたけど、そのね、いい映画だったんですけど、2016年に奇妙な冒険って物語だったかな、あったんですよ。これがですね、ヒマラヤ山脈とですね、ヒマラヤ山脈のチベット民族の設定だったんだけど、いつの間にかですね、ケルト民族になってました。私ですね、レンタルで借りて、ふざけんな、ぶん丸してやろうかとか、いろいろ思いました。まあまあ、いろいろ、まあね、大人の世界汚いよね、汚いよと、ね、いろんな、ね、まあ、あと、まあ、有名なね、レッドドーンという映画もあったんですけど、中国人が世界中で悪いことしてますよ、ハッカー悪いみたいな映画もあったんですが、いつの間にか朝鮮人になってました。こいつらはダメだ。いろんな意味で、いろんな意味で、これはね、ダメだと思いました。ね。だからそういうことを含めてですね、 ソフトウェアの部分、ソフトパワーの部分からも米国の帝国の逆襲が始まっている流れの先にですね、私は台湾に対しての国家承認の動きがですね、現実化するのではないかとこれ見てるんですが、それが起きた時に大きくですね、さらに今のこの世界の混乱というものに拍車がかかるだろうなと見てます。そして台湾に対する国家承認の動きはどうも夢物語ではないのではないかなと私は今ぼーっと見てます。それは米中の貿易協議において中国の側がこれ以上引き延ばしをしようとするのであれば、中国の側が台湾とのですね、関係各国のこれをですね、国交断絶に追い込む動きをですね、これまだまだ続けるのであれば、いろんな要素は重なってくるとは思いますが、中国共産党というものを滅ぼすためにですね、一国家二制度ということ、あと一つの中国というもの、この彼らが勝手にですね、唱えているこの言葉をすべて行動として破壊するためにも、台湾の国家承認というものに対してのいろんな準備が今行われているだろうなというふうに私はこれを捉えております。まあそれが今日のオチでございます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。